松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今週のゲストは株式会社ティア代表取締役社長富安則久さんをお迎えしています。今週で3回目ですね、はい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、
よろしくお願いします。
もうあの何屋さんだったっけって思うぐらい富安さんのお話が一番初めから ね命の最後を、ね、大切にする会社さんというところで、はい、カムルヤ宮殿にご出演されたこととか、
はい、
ね、そう聞いてきました。
あれですよね、その出演後一気にあれですね、会員の方も増えたんじゃないですか。
そうですね、うん、創業して12年目に、うん、カンブリア宮殿のお声がかかって、うん、当時葬儀社がカンブリア宮殿が1時間特集される経済番組でるなんてありえないことだったんですけど、うん、送り人っていう映画がヒットした年に、その流れで村上龍さん、小池栄子さん、MC の方が、こういう業界にもって言って、我が社に、うん、まだ名古屋証券取引所にしか上場、東証に上場してない頃だったんです
けど、名古屋にね、はい、ということですもんね、
取り上げていただいて、その1時間の番組で、あのまずすごいことが起こったのは、上場してたんです、名称名古屋証券取引所、700円の株が前後の予告円が流れました、はい、本編が放映されました、はい、その後の1週間だから2週間で3倍になりました、
2100円に、そんなの聞いたことない、すごい。
で会員が一気に増えるということと、はい、あと名古屋市内の占有率、はい、仮想上の占有率がそれまで 12-3% だったんですけど、はい、一気に 19% まで、だいたい1ポイント上がるだけでもそこまで来るとすごいのに、はい、そっから1年間ぐらいで、4ポイント5ポイント上がってったんですね。もう考えられないです。で電話がまだ関東にも出てないのに、はい、関東方面からの問い合わせでもう電話がパンクして、あのコールセンターがパンクして、はい、で関東にはいつ来るんですか、関東にはいつ来るんですかって言って1年前倒しして関東へ進出することにもしましたんですけど、
今もう全国いろいろなところにでしょうか、
はい、まあ、今は太平洋ベルトラインですね、あの1都3県から、まあ、1都6県までやりますけど、兵庫ぐらいまでだったら、
あら、
はい、ティアのオペレーションでやってます
ということですね。今何人ぐらい会員様いらっしゃるんでしょうか。
ですね、もう間もなくもう50万人に届こうとしてます。
50万。
そうです。でご助会と違って月々の積み立てじゃなくて1回だけの会費なんで、
はい、あ、1回だけなんですか。
はい、ご助会というのは積み立てで、
なんか毎月いくらずつ払っていってみたいな、で何年で、ま、みたいな感じで、ね、
何年で満期になったら、うんうんうん、それで駅務内容っていうのがね、うんうん、あの特典がつけますよ、はい、僕あの50回以上の得点つけちゃえばっていうことが自分のティアの会っていう仕組み で、はい、で一昨年、はい、24年かかってしまいましたけど、はい、あの名古屋でナンバーワンになりましたんで、
まあ、はい、いろいろと大変な思いもされたというふうにお聞きしてきましたけれども、はい、ね、この業界を変えたい、
まあ、それです、ね、本当にそれ消費者のために変えたい、消費者不在の業界だったんで、知らないことを知ってるっていう創業者上にいて、はい、私の言う通りやってれば、あのとにかく滞りなく 100% 無事に終わりますからって、いやそうじゃないだろう、サービス業だろう、お客様、悲しんでるお客様に徹底的に尽くすっていうサービス業の観点からこの業界を変えたい、それから価格が不透明、ブラックボックスだったんで全部つまびやかにしたい、何もかもさらき出して自分たちの予算で選んでもらえるっていう会社にしたかったんで、それをやったらもう
誠実ですね。
でもそれをやろうと思うと業界団体が、あの反対、まあ、それがもう許せなかったっていうだけなんですけどね。
でも大切な人を失った時って本当何も考えたくない、でもいろいろと見送るために手続きとか作業とかも申し込んだり、花とかも選ばなきゃいけない、もうちょっと前私も経験しましたけども、もう泣いてる暇もない、でも泣きたい、でも泣けないっていうね、
よくあるのが終わった後に泣いてる暇もなかったって言われるんですけど、いやちゃんと泣こうよ、ちゃんとお別れしようよ、
そうですよね、 向き合いたい、
個人を思うよっていうのをサポートするのが僕は葬儀社の仕事だと思ってるんで、もう徹底的にそこに感動が伴うような 100% ただ事務的に流すような葬儀は絶対やりたくないと思って、あの本当に26年前からね、一件ずつにも徹底的に向き合ってやってきた会社です。
最後の最後ですもん、
死を五感で感じなきゃいけないんです、死は。そのことをやってます。
素敵なお話です ね、 ね、
この強い思いが、ね、本当に伝わってきますよね。
これを全国に届けたいんで、
いやでもこのグッと這い上がっても、何くそと思ったやっぱり瞬間ってたくさん終わりだと思うんですが、特にこの時がターニングポイントだったみたいな時はどんな時ですか？
いや僕ね、もう正直本にも書きましたけど、あのこの仕事をしてて結婚がダメになったんで、ずっと高校時代から付き合ってる子と短大卒業して一緒になろうと思ったら、冠婚葬祭の何やってるのそこでって言われて、葬儀のことやってますずっとって言ったら、もうそれだけで反対されて、ブライダルに移れって言われて、娘の婿が、あの葬儀社じゃ葬儀屋じゃ親戚に顔向けできんって言われて、でも本当に大反対食らって、もう家飛び出そうと思ったんだけど、彼女ももう親に逆らえないって言ってダメになったり、あと異業種交流会に出て同業たちと喋ってても拉致開かないんで、異業種交流会に出て、で名刺交換したら、なんで異業種交流会に葬儀屋が来るんだって、だからお前この仲間に死ねっていうことなのかって言って、目の前で名刺破られて、テーブルの上捨てられて、
すごいことですそれ。
松本さん、私泣きそうなんですけど、
自分の名刺を目の前で破られることって経験ないですよね。もうその悔しさが、でも実はこの業界を変えよう、社会性上げようになってるから、人生に意味のないことなんか絶対ない。
すごい、もう5歳から自立してたからこそのもう心が、
もう両親とおばあちゃんのおかげです
ね。美味しい果物食べてたおかげかもしれない。
間違いない。
いやもう来週ますますいろいろと最後ねお聞きしたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで、0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今週はベリーベスト法律事務所パートナー弁護士の日原総一郎さんをお迎えしています。
よろしくお願いします。
はい、今週で3回目になりました、日原さん、もういろいろとね、相続のことですとか、あと財産、あと離婚というところをね、もうそこに分与をギュッと狭めていろいろとご対応されているということですが、先週分与分け合うっていうところのお話をお聞きしたのですが、あのお金だけではなくてね、例えばちょっと先週の続きなんですけれども、物、そしてあの女性しか使わないアクセサリーとか、宝石とかバッグとか、ドレスとか、それはお金とこう比べて どんな価値になって、どんなふうに分配といいますかね、分与されるんですか？
あの厳密に言うとですね、物も、財産分与の対象になります。例えば、結婚してからですね、家財道具買うと思うんですね、洗濯機であるとか冷蔵庫だとか、そういったものもですね、厳密に言うと財産分与の対象になりますから、どちらが、どちらをあの何を取得するとか、っていうことはあの決めていくことになります。でただまあそういった一般的な家財道具とかですね、じゃあ財産的価値にするとどうなるのかというと、もうほぼ二束三文ですから、まあ、使いたいものをですね、使いたい方が持っていくというのが一般的かなというところです。
例えばね、指輪とかネックレスとか見てて、これあの時に買ってくれたよねとか、これってあの時クリスマスに一緒に見に行ったよねとかで仲が治るとかいうことはない？
それは聞いたことがないですね。
ないですか。なったらいいのにとかちょっと今思ってしまいましたが、
確かにそうですね、
人事のような話ですが、
で今のお話ですと、その一般的な家財道具とかと違ってですね、お話に出てきたようなアクセサリーであるとか、まあ、先ほどのドレスであるとか、あるいは着物であるとか、もうどちらかしかもう使わないよねと言われる、思われるような、ソーシングであるとか、そういったものに関しては、前回のお話でいう特有財産として扱われるっていうことがあるんですね。なので特有財産として、もう奥さんの方がそのまま持っていくということになるのが普通かなと思います、
持ち主が持っていくということですね。
そうです
、もう一つ聞いてもいいですか？例えば家ね、もうここにはお互い住みたくないと、 はい、思い出の場所にいたくないとかなった場合、お家ってどうなっちゃうんですか？
まあ、結構そういうケースありまして、はい、あるいはまあローンが残っているけ、からもうこれは処分しないといけないというケースもありますけれども、はい、まあ、離婚に伴ってご自宅処分されるという方は結構います。
そうなんですか、はい、でもその処分にもお金がかかってきますよね、はいはい、それもちゃんと分け合って。
そうです、そうです。で、財産分与っていうのはですね、その今ローンっていう話申しましたけれども、はい、それぞれの財産を2分の1ずつにするわけではなくて、全てのプラスの財産と、ローンとかマイナスの財産を比べてですね、差し引きでプラスが出たらそのプラスの価値のところを半分ずつにしましょうという考え方なんですね。ですので、まあ、財産分与にあたっては、ご自宅がメインの財産という方が多いですから、やっぱり処分して、分けましょうという方が多いは多い。
そうしましたらね、次こうローンとかを組んでいて、はい、例えば片方、まあ、言ったら夫の家だとしますよね、はい、持ち主の名前は、はい、だけど住むのは元奥さんになる場合、はい、その家の名義とかどうなってしまうんですか？
そこが一番揉めるパターンで、はい、
まあ、夫に借りてるみたいになっちゃうんですか？
そういうケースもありますし、全部奥さんの方に名義移してローンだけ、旦那さんが払うっていう、
ローンだけは旦那さんが払い続ける
っていうこともあります、まあ、お子さんがいらっしゃれば特にですね、まあ、お子さんの教育環境を変えるのかわいそうだということで、まあ、20歳まではそうするよとか。
それでもお別れしたらローンの半分こずつ払おうということにはならないんですか？
ということにはならないです。
不思議。
マイナスの財産っていうのはですね、先ほど申し上げたように、財産分与にたってプラスとマイナスのを差し引きという意味では考慮しますけれども、はい、そのマイナスの財産を半分ずつしましょうっていう作業ではないんですね、財産分与は。
うーん、いろいろそれぞれにものもですし、はい、もう見えないものもですし、財産分け方があるんですね。観葉植物一つでも話していかなきゃいけないってことですよね。
そうです
この川原さんの質問が今回むちゃくちゃいいですね。
リアル感満載ですか、ね、しませんけれども ね、もしっていうところ、
真剣さがたまらないなと。
靴とかね、いろいろね、家具とかね、
はい、細かい話をしたらもう本当、それも含めて財産分与になりますから、
お子さんのその真剣とかもね、どちらかに行くことによってかかるお金も変わってくるとかもありますよね、
はい、
きっとね。
そうですね、はい、
お子さんの持ち物はそしたら親権のある方がの方に行くっていうことですよね。
そうですね。でただそのよく学資保険とかお子さんの名前で貯金貯めてたりとかってことあると思うんですけど、まあ、これはですね、原則として誰がお金を出したかっていうところでお子さんの名前かどうかではないんですね。なので親御さんがお子さんの名前で将来のために貯めていたということになると、それは共有、夫婦の共有財産で、まあ、財産分与の対象になるんですけれども、ただ多くの方はですね、子供のために貯めているというのがあるので、お子さん名義になっているものは親権者になった人がですね、取得するっていうケースが多い。
保険払い続けて満期になるまでまだ学資保険とか払い続けたいっていう場合は、親権じゃない人がもし今まで払っていた場合、その人が払い続けるわけですか？
まあ、そういうパターンもありますけど、さすがに離婚後はですね、親権者になった人が払うっていうことが多いですね。
女性の方が働いてるか働いてないかで大きく違いますね。
そうですね、
はい、そうですね。いや、3回にわたりいろいろお聞きしました。来週もお願いいたします。
よろしくお願いします。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。